統計数学演習および情報統計学、情報統計学演習について、10月7日の時点での簡単なガイダンスを行います。内容は基本的に10月7日の午前中2限に、皆さんにすでに対面で話したものと同じですが、対面の授業に出てこれなかった人、出てこなかった人、および、対面の、その対面にも出てきたけど、もう一回聞いてみたいという人のために、補助的にこの音声の、ファイルをつけました。で、来週からどうなるかわかりませんけど、もし来週ですね、ネットに上げるものが講義ノートと音声っていうふうになると、割と今回みたいな形になると思います。この音声ファイルは、その予行演習というか、そういうことも兼ねています。では、配布資料ですね。をまず見てください。で、配布資料2ページしかありませんけど、まず一番最初の方を見てください。科目名が書いてあります。統計数学点演習および情報統計学、情報統計学演習と。で、主には、そこに書いてあるように、理学部数学科の2年生、物理学科の情報コースの2年生などを主体として、対象としていますが、そうでない人もいるかもしれません。全然問題ありません。で、担当はそこに書いてあるように原です。で、部屋とか電話番号も書いてありますけど、この COVID-19 が、かなり流行っているので、今ちょっと下火ですけど、どうせまた流行ってきますから。だから、あんまり大学にはいません。ということで、まずは E メールで連絡してもらうのが一番いいんじゃないかと思います。それからオフィスアワーは、一応ですね、この水曜の午前中ね、に対面でこの講義をするということになってまして、で、水曜の3限は一応演習の時間ですから、その後の4限ですね、その時にはこの糸キャンパスの上に書いてある部屋ね、C の601にいるようにしますが、メール等で直接質問してくれても全然問題ありません。それからまた Moodle のページに何か質問コーナーみたいなのをそのうち作る予定です。で、その COVID-19 のことがあって非常に大変なんですし、特に、教室の容量が小さいと、皆さんに間隔を空けて座ってもらおうと思うと全員入らないという問題等があるんですが、それはちょっと来週までにどうするかをある程度決めます。で、決めて、試行錯誤しながら対面の授業を目指していきます。で、ただ、今日も午前中にも言いましたけど、かなりしっかりした、自学用の資料等をウェブにアップする予定です。で、それから、授業のビデオ撮りしたもの、または講義資料にこのように音声の解説をつけたものをアップすると思いますので、だから、しんどい時、ね、などはもう無理して出てくる必要はありません。多分それで勉強できると思います。で、その次に概要が書いてあるんですけど、概要はちょっと飛ばして後で言いますから、先に2ページ目に行ってください。R の2ページ目というところ、次のページ行ってください。で、教科書がまず書いてあります。教科書って書いてあって、そこに鈴木さんと山田さんの本書いてありますけど、これ非常に日本だと思いますが、ただ講義自身は原が作ったノート、まだ全然上げてませんけど、来週からどんどん上げていきますから、そこにそれをほぼ用いて行います。で、その意味で教科書は参考だと思っていただいてもいいと思うんですね。ただ、これすごくしっかりした本なので、買っといても将来損はないんじゃないかなと考えます。それから参考書ですけど、そこに4つあげました。で、一番上の本っていうのは、いい本だと思います。そうですね、上の鈴木さんの本と比べると別により難しいってことはないですね。似たようなもんですね。で、服部哲也さん、この僕の友達ですけど、これもすごくいい本です。数学的なことがしっかり書いてあります。ただ、これは数学寄りの人が統計の考え方を理解したい場合にはどうすればよいかなっていう本だと思ってくれればいいかな。で、次、2つ要旨が書いてありますけど、これらもすごくいい本です。これは大学院レベルまで使える確率論の教科書です。で、カイラー・チューンの方は非常にいい教科書で、僕は非常に愛読しましたけども、いい本ですね。ただし記述がコンパクトで、ちょっと一昔前の教科書っていう感じでですね、ちょっと行間を読まなきゃいけなかったり、証明も非常にコンパクトに書いてあるんだけど、あんまり丁寧じゃないから、自分で一生懸命 足さないといけないってことはありますね。で、その下のグリメットと、スティル・ザッカーの本、グリメットは僕の友達ですけど、まあ、僕よりだいぶ上の人ですが、これもすごくいい本です。で、これはですね、まあ、割と最近の本だから、やはりこう、非常によく丁寧に書いてありますね。別の言い方をすると、ちょっと冗長なとこがあるかもしれません。で、まあ、読みやすいとは思います。まあ、このあたり参考書としてあげます。次、評価方法ですけど、まあですね、この例年だったら、僕は絶対期末試験と中間試験をやって、それらの結果で成績をつけると。もう、それだけにしたと思います。で、ところがですね、今回なかなかそうはいかないと。で、やっぱり数学の能力を測る一番の方法は、もう一人ずつ面接すること。1時間ぐらい聞いたらもう全部わかります。でもちょっと70人もいる、70人か80人いるクラスでそれはちょっと無理なんで。で、期末試験やりたい。やりたいんだけど、期末試験の時期っていうのは1月の終わり頃ですからね。もうちょっとどうなってるかわからないっていうよりかなり無理なんじゃないかっていう気がしてます。ということで、期末試験ができる場合、できない場合に分けて以下の黒丸のように書きました。一つ目の黒丸、もし筆記試験としての期末試験ができるんだったら、期末試験 50%、それ以外の何かを 50% にする。で、筆記試験としての期末試験ができなかったら、しょうがないですね。それ以外の何かに基づいて成績をつける。で、この何かっていうのは何か、何なのかっていうことなんですけども、これは、この講義の演習部分で出題されるレポートの結果がほぼ 100% になると思います。だから、演習の毎回のレポートも出してください。ということですね。で、対面の中間試験が可能なら、それも上の何かに加えます。で、それから、対面の期末試験ができない場合、ね、でもオンラインの期末試験的なものもやる可能性があります。ただ、これまあなんかいろいろ不正とかね、皆さんその不正するとは僕思ってないけど、なんか気になる人もいるでしょうから、まあ、これあんまり、率は上げません。いくら上げても2割ぐらいまで。ね。だからまあこれ無視しても十分点は取れると。そういう形にしておこうと思います。で、あと、情報統計学っていう講義部分のみ取る人も少数ながらいると思うんですけど、そういう人も演習部分のレポートを、まあ出題、提出してくださいということですね。これはまあだからその人は演習部分には出てないわけですけど、演習部分のレポートまたはその一部っていうのはもうこの講義のレポートだと思って出してほしいということです。で、この情報統計学だけね、情報統計学演習を取らないで情報統計学だけを取る人はその情報統計学っていうムードルのページにこの情報統計学の人専用のレポートの提出先を設けてあります。で、まあ合格最低基準ということですけど、まあとにかくMoodleの内容予定に書いたことを大体理解して、で、まあ講義中や演習中の問題、ね、講義中の場合は、レポートにするというよりは単に例題とかしたもんですけど、そういうのが大体解ければいいよってそういうことですね。ということで、以上で大体、この講義の外形というか、形式的なことを、まあ、説明しました。あ、そうか、もう一つ言っとかなきゃ。で、この講義は、一番最初にね、1ページ目に戻っていただいて、統計数学点演習っていうのと、情報統計学、情報統計学演習っていう3つの科目がなんかこう、ややこしく混ざってるんですけど、情報と数学点演習っていうのは、理学部数学科の人のための科目です。で、情報統計学と情報統計学演習っていうのは、それ以外の学科のための、人のための科目です。で、情報統計数学っていうのが2限に相当していて、で、それは情報統計学の2限のものと同じです。で、統計数学演習っていうやつが、情報統計学演習と一緒で3限に相当します。で、数学科の学生さんは、統計数学点演習と2限と3限が一体となった授業を一体として、履修するしかありません。講義部分だけとか演習部分だけとかは無理です。で、それ以外の学科の方は、情報統計学だけ、情報統計学演習だけっていう履修もできるし、情報統計学と情報統計学演習の両方を履修するということもできます。それで、数学科の人は当然統計数学点演習っていうのをやればよろしい。ね。 で、情報統計学と情報統計学演習をやる人は、実質的には数学科の人と一緒に統計数学点演習という2限と3限の講義演習をやるということになります。で、レポートももう数学科と人と同じとこに出してもらいます。情報統計学だけを履修する人は、これちょっとしょうがない、別なので、この人に関してはさっき言ったように、2限だけこう履修してくれればいいんですけど、ただ、情報統計学演習、要するに情報数学点演習の3限の演習ですね。そこで出題される問題の全部または一部を、もうこの情報統計学のレポートだと思って出してください。まあこれは問題練習をしてもらうとやっぱりいいから、ね、という意味で、それからまあやっぱり成績もちょっとつけないといけないから、特に期末試験できないとき困るからということで、そういうことにしています。じゃあ最後に少し時間をとって、この講義で何をやっていくのかということを少し説明します。R1 ページ、元に戻って概要っていうところを見てください。で、皆さんすでに高校で確率論の処方を学ばれていると思うんですけども、高校の確率論には非常に大きな欠陥があって、条件付き確率までうまくいってるんだけど、その後期待値とか分散がないんですよね。で、期待値とか分散がないような確率論っていうのは、まあ僕にとってはもうほとんど意味がないもんなんですけど、まあ残念ながらそういうふうになってます。で、なんか高校の確率論はね、いろいろなんか場合の数を数えたりとかいうことが多かったと思うんだけど、なんかあれだとあんま面白くないですよね。で、そうなんですけど、本来確率論はもっと面白い、美しいもんです。特に確率論の極限定理、大きな数の法則、対数の法則、中心極限定理からまあ、これは皆さんあまりなったことないかもしれないけど、大偏差原理っていうのがあるんですけど、そういうやつっていうのはですね、非常に普遍的です。普遍的という意味は、いろんな現象でこのような極限定理が成り立っています。で、これらの極限定理の特徴っていうのはどういうことかというと、まあ、世の中にはランダムなものがいっぱい満ちているので、一見ランダムなものがあるんですけど、それらを、まあ、ある種まとめてみたりすると、非常に秩序だったですね、美しい綺麗なものが見えてくるっていうところにあるんですね。で、かつこれはこう数学的に面白いだけではなくて、世の中のいろんなものにも関係しています。世の中はランダムネスに満ちているんですけど、そのランダムネスにあまり我々が引きずられずに、平均的にこうあんまりね、こうフラフラフラフラしないで生きていけるっていうのは、こう実はまあこれらの極限定理が成り立つおかげとも言えるんですよね。ということなんで、この極限定理とか確率論の極限定理というのは、こうそれだけで美しいだけじゃなくって、実は我々の生活ともすごく関わっているものなんです。というわけで、この確率論の極限定理っていうのはそれだけでも面白いんだけど、でも多分皆さんのほとんどがすでに前期に学んだように、数理統計学の基礎にもなっています。この極限定理がないと、数理統計は全く成り立ちません。ということで、この科目では、とにかくこれだけ非常に大事で、美しくて面白い、確率論の極限定理っていうのを中心に据えて、これらを一生懸命学びます。皆さんすでに対数の法則とか、中心極限定理を学んでると思うんだけど、まあ、それ以外にもいろいろ極限定理があるので、いろんな極限定理を学び、またその成立条件とか、まあ少し証明のやり方とか考え方なども学んでいきます。で、これらによって結果的に確率論をよく理解できるようになったりから数理統計学の基礎が理解できるようになったりということになります。ということで、まあこの講義はですね、統計というのが題名に入ってるけど、むしろ主たる目的は確率論をしっかりやってもらうことです。で、特に数学科の学生さんにとっては将来確率論を勉強していく基礎にするということと、当然3年前期の統計科学という別の科目ですね。そこでさらに数理統計を深めるための基礎になるということが目的です。で、それ以外の学科の方についてとっては、まあ統計の基礎をちょっと知っていただく。それよりまず確率論の基礎を知っていただいて、この世の中に溢れてるランダムっていうものをどのように見たら綺麗に見えていくのかという考えを身につけていただくということになります。で、最後に一つだけですね、ルベーグ積分と速度論に関する注意ということがあるので、それだけ言ってもう終わりにしましょう。 で、まあそういうように確率論の基礎、ね、特に極限定理をこれからガンガンやっていきたいんですけど、ところがですね、それをやるためには、ちゃんと証明までつけてやるためには、ルベーグ積分論っていうのがどうしても必要になるんですね。で、なるんですけど、ルベーグ積分っていうのはそこそこ厄介な代物で、で、これは理学部数学科でも3年生の前期に習うことになっています。半年丸々かけて、まあみんなひいひい言いながら、学びます。で、そんなんを今の講義でやったらもう大変なことになるので、一切この講義ではルベーグ積分の知識は使いません。で、その結果として残念ながらいくつかの重要な定理の証明は、まあ触れられないというか、証明には触れようとするんだけど、肝心のところが、まあ、ブラックボックスになって、論理のギャップが空いたままになってしまいます。でもそれはしょうがないことなので、まあそれはしょうがないと思ってください。で、そのあたり不満な人は、ぜひ3年生のルベーグ積分論っていうのを取って、で、それでその後もう一回確率論の本を勉強してくれるといいと思います。特にさっき挙げた要所の2つの参考書ね、あのあたり非常によく書けているのでいいと思います。で、まあ、ただそうは言ってもですね、この講義で扱う題材というのは、ほとんど離散的な確率の、アナロジーとして、延長として考えられることが多いです。ですから、この授業では、そういう、まあ、直感的な見方というのをかなり、プッシュしてやっていきたいと思います。で、まあ、厳密な証明はできない部分もありますけど、できるだけこういう感じだなというのを理解するように努力していただければいいと思います。で、最後、内容予定のとこですけど、そこに書いてあるように、まあ、ちょっとまだね、全体の、授業日数割とかをちゃんと決めてないので、ちょっとここには書けません。で、来週までにはある程度のものを Moodle のページに書く予定です。はい。ということで、今日の、ガイダンスというか、の音声解説は以上で終わりになります。